秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。この世界にはあまりにも多い災いが存在します。病気、苦難、犯罪、殺人、争い、妬み、憎しみ、貧困、恥、嫉妬、暴虐、また国々の争い、自然災害など数多くの悲しみがあります。これらのものは何一つとして神様の御心ではないのに広く世界を覆っているのはどうしてでしょう。今神様の御心が世界において実行されるならば、あらゆる悲惨なことはなくなり、平和が世界を覆うことになるでしょう。神様は天地を作られ支配し、御国の完成のためのご計画、すなわち御心をお持ちですから、すべての人にとっては神様の御心を知ることが必要なのです。私たちは一人一人異なる意志を持って生きています。ある人はこの世での成功、権力、また快楽などを求めます。さらにははっきりした罪にすら向けられるように意志が働くことさえあります。私たちの歩みが本当に神様の栄光を求め、神様を喜ぶことを望んで生きているのだろうかと考えるとき、神様の御心を行っていない自分を発見します。一方、真理の神様に心を向けたとき、神様が私たちのために御心を注いで私たちを導いてくださっていることを知ることができます。キリスト者は皆、父である神様の御心は完全で全く善であることを知っています。この神様の御心が地上で行われるまでは、神様の皆がこの地上であまねく崇められるまでは、神様の御国は遠いということであります。ですから私たちは神様の御心を知って、その御心を抱きしめて喜びと感謝を持って、私の神様、あなたの御心を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻んであなたを賛美したいと願うのではないでしょうか。神様の御心がこの地上で行われますようにという祈りは、キリスト者でなくても誰でも捧げることのできる最高の祈りです。神様は私たちの愛する天の父です。このお方の本質は愛そのものであります。神様は無限の知恵と力を持っておられます。人間は自分の能力を過大評価します。また人間の愛情もどんなにか強いものであると思っていても無力なものに過ぎません。しかし弱い私たちであっても、イエス様が弟子のパウロに示された次の御言葉に励まされます。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。私たちはしばしば神様の御心に反抗するように悪魔によって試みられるものです。しかし父なる神様は、謝るということは決してありません。従って私たちへの愛においても害となるようなものを与えることはなく、ただ美しく正しく完全なお方であります。また神様の御心はすべて良いものであることを知っています。御心が行われますようにという祈りは、イエス様が弟子たちに教えてくださった祈りであります。この祈りは、あなたの御心を受け入れるように私を助けてくださいというのではなくて、あなたの御心を行うように私を助けてくださいという祈りなのであります。私たちはどうしたら 神様の御心を行うことができるでしょうか。私たちはそれぞれに神様の御国を少しばかりいただいています。神様の国のわずかな部分がこの世で預けられていることを知っています。このことは私たちの人生のあらゆる瞬間に神様の御心のわずかな部分が与えられるということです。私の人生は一時的な願いや、あるいは虚しい衝動によって左右されているのではないか、それとも天の神様の清い御心によって左右されているのだろうか、立ち止まって静まって一人一人が考える時が必要です。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだから、とのイエス様の声が聞こえてきます。聖なるものになるということは、愛するものになるということでしょう。私たちは生きている間は完全な愛の人になることはできません。死を前にして一人のキリスト者が祈りました。私のような信仰の薄いもの、汚れ大きいもの、本当に愛の薄いものですが、聖なるものになれるようにしてください。神様、どうかあなたのもとに、あなたの御国に受け入れてください。忘れられない祈りです。私たちにできることは、私たちの前に置かれている競争を神様の御心を求め、御心を行いつつ走り続けることであります。実に神の御心は、あなた方が聖なるものになることです。神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく聖なる生活をさせるためです、と聖書は語ります。神様の御心が最も鮮やかに示される聖書の御言葉が、ヨハネによる福音書に示されています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。